なるほど。つまりうちの耳や尻尾、手でふわふわって触り回したいってことなんですね。なんというか、いすずは嫌がりそうなことですね。動物扱いはやめろって嫌がりますやろ。それでもあの子をもふったんですか？そうですか、そうですか。やっぱりやり手やわ。それで、とってもいい反応していたでしょう。あの子、耳も尻尾も敏感やから。だから、うちにもなかなか触らせてくれないんですよ。あの子なりに弱みは見せたくないんでしょうね。だからこそちょっかいかけたくなるんですが。でも、どんな理由があったにしろ、アンさんに触らせてくれるなんて、よっぽどのお気に入りなんですね。あ、ちなみに、うちは特に何も感じませんよ。鍛えてますので。他の神々はあまり存じ上げませんが、まあ、うちらみたいな狐の神様は、どれも似たような感じでしょうね。他にも動物的な部位を持った神様は、どれも敏感なはずですよ。ちょっと面白いですよね。ああ、それで、うちの耳と尻尾をモフルって話でしたね。いいですよ。これでお礼になるなら、安いものです。まあ、うちの毛は、安いどころか高級品ですけどね。さあ、どうぞ、お触りください。耳を触るの、そんなに好きなんですか？耳の中まで触るんですか？別に嫌やないですけど、別にくすぐったくありませんよ。何も感じませんから。うちの毛並みどうですか？綺麗で、ふわふわで、柔らかいでしょ？あ、ちゃいますって。いすずに触られても大丈夫やのに、おかしいな。次は尻尾ですか？もちろんいいですよ。え、どうぞ。大丈夫いやよ。あ、でもその触り方は、ちょっと待って、そんな品定めするような、もうスケベな人やわ。でも、ほら、もふりがいのある尻尾でしょ？狐の神様として尻尾の毛並みがよくないなんてことがあってはいけませんからね。だからきちんと手入れをして、触られてもいいようにしてるんです。でも、アンさんに触られるのはなんか一旦中止です。もううちの反応を見て楽しんでいるんでしょう。 文さんがいい気持ちになれるように触らせているんですよ。置いてはいけません。そうです、そうです。そうやってちゃんとゆっくり毛並みを楽しんでください。度が過ぎたらうち怒りますよ。だから、そういうのはダメって。もうやっぱり楽しんでるやろ。待って、そこ。おもちゃにして楽しんでるのはよーくわかりました。神様をもてあそんで楽しむなんて父兄もいいところです。うちがもっと厳しい神様やったらたたってるぐらいの大罪なんですからね。どないですか、一つも体が動かせないでしょう。あら、いすずにも同じようなことをされたんですね。でも、うちの力はあの子よりも強力ですよ。絶対に眉一つ動かせないんですから。それにしても、うちにここまでさせるとは、大したものですね、アンさん。ん？いえいえ、全然怒ってないですよ。仮にも神ですからね。ただ、いすゞのお気に入りの人間、どのくらい立派な人かと期待していましたが、えらい立派ですね、アンさん。感心しましたわ。アンさんは、もふるためにうちらに近づくような変態なんですか？お供え物も、楽しく話して心を開かせるのも、全部打算でしているんですか？今さら否定しても信じられません。アンさんは絶対に楽しんでいたんですもの。そういうわけでお返しです。うちもアンさんのことくすぐってあげますね。さっきさんざん触ってくれたこの尻尾で。さぞくすぐったいことでしょうね。ほら、行きますよ。覚悟してください。自分自身もくすぐったいのには弱いんじゃありませんか。こんなのでよくもうちをくすぐることなんてできましたね。もしかして仕返しされたかったんですか？安心してください。アンさんが泣いて許しを請うまでやめませんよ。むしろ泣いてもやめません。うちは器が大きいつもりですが、失礼な相手も笑って許しては神の名が廃るというものですからね。何です？いすゞにもこうやって仕返しをされたんですか？それなのに懲りずにやっているとは、なんとまま救いがない人だこと。アンさんって人はほんとおもろいな。ああ、勘違いしてもらっては困りますが、うちは今の時代の人の子も 普通に好きなんですよ。神頼みなどせず、時に自力で、時に力を合わせて道を切り開き、生きていく人々。けなげで、愛おしいではありませんか。もちろん、どこかの誰かさんのような、神をもてあそぶような愚かな人も含めて、ですよ。で、何を普通に話しているんやろうか。うちはアンさんをお仕置きしてるんですからね。ほら。ほらほら。そうです、そうです。目いっぱい笑って、泣いて。うちを楽しませてください。はい。こっちの耳は、そろそろ許してあげましょう。次はもう片方に。新鮮な小そばゆさに目を見開いて、まあ、かわいい姿ですね。くすぐったいですよね。ただ、簡単には解放してあげませんよ。それにしても、今になってこの神社にアンさんが来たのは、なんかの運命かもしれませんね。つまり、こうしてうちに捕まり、もふられることも運命。うちが言うと説得力あると思いませんか？今の人は運命など信じないかもしれませんが、アンさんが信じてくれればそれで十分です。信じる心が、信仰がなくなれば、神はそこにいる理由を失います。もしうちらがいなくなれば、この山や、アンさんの一族もどうなるか、予想がつきません。一蓮托生、運命共同体。というわけですね。さあ、どうでしょう。信じるか信じないかは、アンさんの自由です。いえいえ、脅迫などではありませんよ。神はそのようなことするはずがありません。たまに立ち寄って、お供え物を持ってきてくれるだけでいいのです。簡単でしょ？はあ。またよからぬことを考えていますね。お顔を見ればわかります？ほらほら、もっとくすぐったくしてあげます。うちが偉大な神やってこと、よーく体に刻み込んでくださいね。いすずよりも年上やし、格も上やし、うちはとにかくすごいんです。そんなうちにこうやって遊ばれているのは、とっても光栄なことなんですよ。あ、もう笑ってばっかりで話もできていませんね。本当に可愛いお人。なぜだかわからんけど、うちもアンさんのこと気に入ってきたわ。うちも丸くなってしまったんかな。歳を取るのは嫌なことですね。あともうちょっとで許してあげますね。はい、そろそろいいでしょう。このまま続けたら本当にアンさんが笑い死んでしまいそうやし。 なんというか、ごめんなさいね、ついついやりすぎたかもしれません。でも悪いのはアンさんなんですよ。いくら距離が近くなったからといって、人が神を舐めたらいけません。うちもどんどん興が乗ってしまいましたから、アンさんの気持ちも少しわかりますけども、あと認めたくないけど、うちの修行不足のせいでもあるし、うちにも責任は少しだけあります。でもやっぱりアンさんが悪いです。もう二度と同じ過ちを繰り返さんでくださいね。本当に罰を当ててしまいますよ。わかりましたか？うん、わかればよいのです。では言葉はいただきましたので、次は物です。またおいしいお供え物を持ってきていただければ、すべて水に流して差し上げます。今度はいすずの分だけじゃなく、うちの分も含めてね。なんならもっといっぱい持ってきてもいいんですよ。多すぎて困るってことはないんですから。いいですね。ではうちと契約しましょうか。アンさんがすっぽかすような人だとは思っておりません。うちがしたいからするんです。久方ぶりの契約を。昔は神との契りの際、儀式をしていたんですけど、今はもう口約束でいいでしょう。アンさんが行動で示してくれればいいんですから。また会いに来てくださいね。ここで待ってます。そろそろ日も暮れてきますし、遅くならんうちに山を下った方がいいでしょう。それではまた今度会いましょう。約束。